お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書49章16節から35節と50章から52章エレミア書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書49章の学びをしていますが、エレミア書49章の16節。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の蜜げ。エドム人の大きな罪は高慢でした。そのために彼らは裁かれました。最初彼らは確かにしっかりと守られていたのです。ペテロへの入り口は、約 1.6km の長さの宿と呼ばれた奥まった狭い道を通らなければなりませんでした。その道は現在のヨルダンの南西部の町、ワディ・ムーサとして知られていた谷のただの岩の裂け目にしか過ぎませんでした。この町には約1000年ほどの歴史がありましたが、その後北アラブの古代アラビア人たちであるナバテア・アラブ人がこの国を征服しました。ギリシャ人たちは二度この町に対して遠征をして失敗し、この町が難攻不落であることを思い知りました。飛行機ができるまでは現代人はこの町に入ることはできませんでした。またこの町はバビロン、エジプト、ギリシャ、そしてローマの影響を受けました。建築様式とペトラの町に残された文明の残骸でそのことがわかります。しかし最終的に神様はエドムを裁かれ滅ぼされました。さて神様はこのことに関連してさらに語られます。エゼキエル書に行きますと、もっと完全な予言がされています。エレミア書49章の17節から18節。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆、色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。ソドムとゴモラとその近隣の破滅のように、主は仰せられる。そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。この予言は文字通りに成就しました。町は今もそこにあります。そしてこの町を破壊することはできません。なぜなら、岩にしっかりと刻まれているからです。そして神様は、そこに人が住まないと言われ、確かに今もその通りになっています。時々アラブ人が一晩そこにテントを張りますが、次の日には去っていきます。アラブ人はこの町についてとても迷信深い考えを持っているからです。神様の御言葉には、そこに人の子は宿らないと書かれています。この町は、 まるで建て売り住宅のような町なのですが、それでも人間が滞在する場所にはなりません。この予言をツロに対する予言と並べてみるとき、この予言はもっと顕著になります。ツロの町はこそぎ落とされて全く何一つ残らないが、その後には人がそこに住むことになると予言されました。ですからその通りに今日、ツロには人が住んでいます。それとは対照的に、ペトラの町は破壊されることはありませんでしたが、人が住むこともないのです。エレミア書49章の20節。それゆえエドムに対して巡らされた主の計りごとと、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずって行かれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。予言の通りに、千年続いた難攻不落の町には人が住まなくなり、エドムの国は消えてしまいました。エレミア書49章の23節から24節。ダマスコについて、ハマテとアルパでは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震えおののいて恐れ、静まることもできない。ダマスコは弱り、恐怖に囚われ、身を巡らして逃げた。産婦のような苦しみと苦痛に捕らえられて。ダマスコは人の住んでいる町の中では最古の町だと言われています。同じ主張をする町は多くありますが、ダマスコはおそらくこの主張する権利があると思われます。ここに町は破壊されるというダマスコに対する予言が書かれています。この町は破壊され、幾度か場所を移動しました。それでもダマスコという名前は町とともに残り、今日ダマスコはシリアの首都になっています。それからとても繁栄した場所であるケダルとハトルに対する予言が書かれています。しかし私たちにはこの二つの町に関してはほとんど何も知らされてはいません。この二つの町はネブカデネザルに打ちのめされると予言され、その通りになりました。それからエラムに関する予言もあります。エレミア書49章の35節。万軍の主はこうおっしゃられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。エラムは破壊されなければなりませんでしたが、終わりの日になると回復されます。エレミア書49章の39節にはこのように書かれています。しかし終わりの日になると、私はエラムの繁栄を元通りにする。主の見告げ。これらすべての国々は、ユダの残りの者たちが安全のために逃げていく場所がないように、イスラエルと同じ運命に苦しまなければなりませんでした。残りの者たちは、誰にも助けを求めることはできませんでした。彼らは神様以外は、すべての場所を避難場所として探しましたが、彼らの唯一の助けは主にあったのです。でも彼らは主に立ち返ることをしませんでした。主は彼らに預言者を通して指示をくださったのに、彼らがそれを受け取ることをしませんでした。もちろん彼らはエジプトに行くことを決定しました。ところが、エジプトに行くことは彼らにとって究極的な滅びだったのです。さて、エレミア書50章の学びに入りますが、ここにこの当時世界の頂点にいた国に対する予言が書かれています。 この国は歴史上最初の大きな世界権力でしたが、同時にいずれ破壊されることになっていました。さて、裁きがバビロンにやってくるのです。エレミア書50章の1節から2節。主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉。諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ。隠さずに言え。バビロンは捕らえられた。ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれた。その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれた。この予言が書かれた当時は、イスラエルが地上から消え去りそうな状態で、バビロンは世界権力として続くように見えたのです。それでも神様は、バビロンが破壊されると言われます。エレミア書50章の4節。その日、その時、主の御告げ。イスラエルの民も、ユダの民も、共に来て、泣きながら歩み、その神主を尋ね求める。他の国々が滅んでも、神様が選ばれたイスラエルは生き残ります。この予言は、イスラエルが神様に立ち返る終わりの日を望み見ているのです。さて、神様はバビロンを裁かれると言われます。バビロンはメド・ペルシャに征服されるのです。エレミア書50章の9節。見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は、連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。とても賢明な策略によって、クロス大王の将軍、ゴブリアスは、バビロンに侵入することができました。エレミア書50章の13節。主の怒りによって、そこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆、色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。この予言が文字通りに成就したことは、古代バビロンの遺跡を訪れる観光客一人一人が、それを実際に見て確信することができます。エレミア書50章の17節から18節。イスラエルはおじしに散らされた羊。先にはアッシリアの王がこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデレザルがその骨まで食らった。それゆえイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。バビロンの崩壊は不意をついて突然にやってきます。エレミア書50章の24節。バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。このことの詳しい記事は、ダニエル書5章で読むことができます。エレミア書50章の26節。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け。 これを麦束のように積み上げ、これを整列して何一つ残すな。今日のバビロンの遺跡は廃墟の山です。バビロンは予言の通りに完全に滅ぼされたのです。エレミア書50章の28節。聞け、バビロンの国から逃れてきた者がシオンで私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。バビロンの滅びの報告はシオンで宣言されなければなりません。エレミア書50章の38節から40節。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえ、そこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼされたように、主の見告げ。そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。バビロンの滅びは、ソドムとゴモラの滅びに比較されています。エレミア書50章の42節。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のように轟く。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをして、あなたを攻める。メディア人ゴブリアスが町に入ってきたとき、まさにこのことが起こったのです。さて、51章でもバビロンに対する神様の裁きの予告が続きます。エレミア書51章の6節から8節。バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯。すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ。その痛みのために乳香を取れ。あるいは癒されるかもしれない。バビロンは突然滅ぼされなければなりませんでした。そのことはもちろん文字通りに成就しました。エレミア書51章の25節から26節。全地を破壊する破壊の山よ。見よ、私はお前を責める。主の見告げ。私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って、隅の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる。主の見告げ。そしてこの予言の通りに、確かに今バビロンは荒れ果てています。エレミア書51章の36節から37節。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私はその海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖、あざけりとなる。 彼らは共に若獅子のように吠え、雄獅子のように叫ぶ。バビロンの真ん中を流れていたユーフラテス川がその流れを変えられました。そのために川が町に流れ込んでいた場所と流れ出ていた場所が枯れ、その川床を通って敵の戦士たちが城壁の下から町に入ってくるための入り口として残されたのです。この作戦によって彼らは突然に通りに現れ、町を奇襲することができました。さて、エレミア書52章の学びに入りますが、私たちはすでにこの章にはざっと目を通しました。なぜならこの章はエルサレムの崩壊とユダの捕囚を解雇しているからです。エレミアが最初は預言として語ったことを、今彼は歴史として書き留めています。エレミアはもう一度ゼデキヤ王の捕囚を詳細に語り、またバビロンの王によって彼の息子たちがどのように殺され、彼の目がどのようにえぐり出されたかを語ります。と同時にエレミアは、エホヤキンがバビロンに連れて行かれた後、彼に何が起こったかも教えてくれます。エレミア書52章の31節から34節。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メロダクは彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し、獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は、死ぬまでその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。エホヤキンはバビロンで死にました。エレミアはこの家系から二度とダビデの王座に座る者が出ることはないと予言しました。息子たちが殺され、エホヤキンも死んだことで、ソロモンを通してのダビデの家系は絶えます。永遠にダビデの王座につくダビデの子孫である方は、もう一つの家系であるナタンの家系から出てこられます。マリアはその家系に生まれました。そしてイエス・キリストはこの家系を通してダビデの王座の権利を得られます。だからこそエレミア書は王家の血筋に関する重要な詳細を示して終わるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエルサレム崩壊の予言の成就というテーマで、エレミア書49章16節から35節と50章から52章最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。